主は今招いて言われます。我が主を讃えよ。我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。恵みと真理に満ちておられる父なる神様、あなたを心から礼拝いたします。私たち一人一人のためにお流しくださいました十字架の父よと、復活されて今も共にいてくださる主をあがめます。私が主に願った一つのこと、私はそれを求め続けよう。命のある限り主の家に住み、主の麗しさにまみえ、主の宮で尋ね求めることをと、この御言葉をいただいて、今私たちは一周の旅路を終え、あなたの光の前に礼拝者として、あなたの慈しみと憐れみを求める者として招いておってくださいますことを心から感謝します。この礼拝が主に喜ばれる礼拝として導いてください。いまだコロナ禍にある私たちです。イエス・キリストに結び合わされ、神の御心にかなったものとして導かれますようにお願いをいたします。今日この礼拝に使える一人一人を整え、聖霊に満たして主が栄光を表してください。主にある平安と喜びと勝利を与えてくださる主に信頼して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続いて着席のままで主の祈りをいたします。主の祈りは賛美歌 93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌 93:5-A、 主の祈り A をお開きください。主の祈り、ご一緒に。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読をいたします。詩編92編の一節から十六節です。旧約聖書の913ページ、詩編92編1節から16節です。司会者が1節と 2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の16節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編92編1節、讃歌歌安息日のために、意図高き方よ、なんと喜ばしいことか。主に感謝し、あなたの名を褒め歌うことは、十言のことに合わせ、建物に合わせ、ことの調べに合わせて、主よ、あなたの技はなんと大きく、あなたの計らいはいかに深いことか。悪しき者が野の草のように茂り、悪事を働く者が皆花を咲かせても、彼らは永遠に滅ぼされる。主よ、あなたの敵は必ず、あなたの敵は必ずや滅び、悪事を働く者は皆散らされる。私の目は敵を見据え、私の耳は悪者の襲来の轟きを聞く。主の家に植えられ、我らの神の庭で茂る。ご一緒に。そして告げ知らせる、主はまっすぐな方、我が岩、我が身元には不正がないと。和歌山諸野神学生にお祈りをしていただき、ついて皆様ご一緒にしばらくお祈りの時を持ちましょう。
主はまっすぐな方、我が岩、身元には不正がない。天の神様、新しい朝をありがとうございます。週の初めにあなたに礼拝を捧げ、あなたと共にこの1週間も歩めます恵みをありがとうございます。今日も真実で確かなあなたを礼拝しに参りました。あなたには不正がなく、またまっすぐな方であられます。今日もあなたにより頼むことを教えてください。あなたの道からに養われて、今日も歩むことができるように助けてください。御言葉を受け取ることができるように、私たちの心を整えさせてください。御言葉を取り継いでくださる川原明先生を、あなたが御油で満たし、ご聖霊の望まれるままにお語りなさることができるように導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。それではその場所でご一緒にお祈りいたしましょう。我らの主 イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書3章22節から36節まで。ヨハネによる福音書3章22節から36節まで。新約聖書165ページです。ヨハネによる福音書3章22節。その後イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在しバプテスマを授けておられた。またヨハネもサレムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこは水が豊かだったからである。人々は来てバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったのである。折しもヨハネの弟子のある者たちとあるユダヤ人との間で清めのことやことで論争が起こった。弟子たちはヨハネのもとに来て言った。先生、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人がバプテスマを授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられなければ何も受けることはできない。私はメシアではなく、あの方の前に使わされたものだ。と私が言ったことを、まさにあなた方が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介護人は立って耳を傾け、花婿の声を聞いて大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は必ず栄え、私は衰える。上から来られた方はすべてそのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確かに認めたのである。神がお使わしになった方は神の言葉を語られる。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得る。しかし御子に従わない者は命を見ることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。皆様とご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93-4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93-4-1、使徒信条 A です。使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 牧会祈祷を捧げ、続いてキリストには変えられませんと題してメッセージを取り次ぎます。お祈りをいたします。私のもとに来なさいと招かれる主は、私の光、私の救いとなって礼拝の民としておってくださいますことを感謝をいたします。あなたは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。私たちの目を開いて十字架と復活によって成し遂げてくださった救いを見せてくださり、そのことに信仰によって預からせてくださり、神のもとに立ち返らせてくださいました。そこには罪の許しと罪の清めがあり、神の子とし、神のものとして親しい交わりを回復してくださいました。この朝も新たな思いを持って御前に感謝と喜びを持って近づいております。私たちはこの世に尽きることのない神の慈しみと憐れみに支えられて生かされております。それはこの慈しみと憐れみを証しするためです。今御言葉の光を持って照らしてください。そうでないと私たちの闇が不確かになって、時に心を閉ざしてしまうからです。あなたに全く信頼できなくなるからです。恵みの主よ、この時一人一人が自らのことだけでなく、家族、友人、知人のことに祈る時とさせてください。イエス・キリスト様以外に救いはありません。この喜びの福音を携えて使わせれる時としてくださいますように。主よ、続く感染症から守ってください。痛み、苦しみ、苦悩をもって試みられていらっしゃる方々を恵みをもって癒し、強め、回復させ、揺らんことのないようにしてくださいますように。続けて戦いを覚えつつおりますが、新たな導きを求める私たちに、主よ、あなたを仰いで御言葉にお聞きし、主の御旨に生きることができるよう最善の導き与えてください。そのような一人一人とし、群れとしてくださいますように。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。カナダの牧師家庭に生まれなさったジョージ・ベバリッシェという人がいました。もう地上の使命を終えられましたが、彼は20歳の時に保険会社の社員かつ合唱団員として生きるのか、それともキリスト者として音楽伝道者として立つのか、その岐路に立って悩んでいた時、お母さんがですね、レア・ミラーの詩に、お母さんが紹介してくれたその詩に感動しまして、それに曲をつけるとともに音楽伝道者として立つ召しを受けました。その曲がこの説教後に皆さんとお歌いします賛美歌21の522番、キリストには変えられませんです。彼は後に大衆伝道者のビリー・グラハム伝道団の音楽伝道者として立ち上がります。この詩は金銀よりも私はイエスの方を取りたいというのが本来の題だそうであります。彼はこう明かしています。それまでは自分の信仰が素晴らしい、いやそうでないということの虜になっていました。しかし今は違う、こんな私のためにも神は恵みを持ってこんな素晴らしいことをしてくださったことを、ただそのまま お伝えするだけですとベパリ州はあるところで明かしていました。キリストには変えられません。さて、聖書には多くの登場人物がおりますが、その中で神様が用いられた器というのは大体こういう器だと理解します。私ではありません。キリスト様です。キリスト様が全て成し遂げてくださったんですと信じ従った人、そう告白した人、神はそういう器を用いなさいます。今朝お読みしました前回に引き続いての箇所は、その見本の一人とも言うべき洗礼者ヨハネが登場します。彼のことについてはすでにヨハネによる福音書の1章の9節から、失礼6節から8節にも、また19節以降にも洗礼者ヨハネが登場しますが、再び今日読みました3章の22節以降に登場します。このところは洗礼者ヨハネとイエス様との関係を明らかにしつつ、その関係を踏まえた上でキリストと人との関係を述べています。細かく申し上げますと、22節から30節までがキリストと洗礼者ヨハネの関わり関係で、そこで括弧が閉じられていますが、31節から36節まで、これは誰が言ったんだろうか、この洗礼者ヨハネなんだろうか、いや、このヨハネによる福音書の著者、後に使徒ヨハネとなった人なんだろうか、いやいや、もう人を通して神様が語られた箇所だと、まあ、そのようにも言われたりします。この31節ではイエス・キリストと人との関係が語られていますね。ともかく洗礼者ヨハネのキリスト様を明かしする証言は終始間変わっていません。そのことが今日中心聖句として取り上げたその前の29節と30節に明らかになっています。洗礼者ヨハネにとって、このヨハネによる福音書の著者にとって、いや私たちにとってイエス・キリストってどんな方なんでしょう。少しく31節から36節から順番に見ていきますが、聖書に注目してください。ある意味ではイエス様ご自身が自己証言していらっしゃるところでもあるんです。上から来られる方と言っています。言葉を変えて、この31節の後半には天から来られた方、32節見ますと見たことを聞いたことを明かしされる方、飛んで34節見てください。よくこれは伝道者に当てはめて言われるんですが、ここはやっぱりイエス様のことを直接言っております。神がお使わしになった方、神が霊を限りなくお与えになったお方、聖霊を豊かにお与えになった方、そういう方である。そして35節を見てみますと、御父から、父なる神様から愛され、その手に全てを委ねられた方、最後に36節、御子を信じる人は永遠の命をお与えになる方、これがイエス・キリストだと証言し、いや、イエス様ご自身が福音書の中でいつも証ししていらっしゃいます。そのイエス・キリストが証しされることを33節ご覧ください。その証しを受け入れる者は皆神が真実であることを確かに認めたのである。その証しを受け入れる者は皆神が真実であることを確かに認めたのである。この確かに認めるというのは実印でボーンと反抗するような意味合いがあります。まあ実印でも確かに大事な反抗とポンと押しますとですね、そこで封印するわけです。これは間違いがないぞ、確かなことだぞ、判を押すように間違いがないと確認し、揺るぐことのないものにしてくださいます。 その証を受け入れる者は。そして36節、御子を信じる人は永遠の命を得る。しかし御子に従わない者は命を得ることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。私たちが地上にいるときも、いや地上を離れて永遠に主のもとにあって生きるときにも、永遠の命を得る、これがキリストを信じること。しかしながら御子に従わない、私はこうなぜ御子に信じないとかね、御子に受け入れないと書いていないんだろうか。御子に従わない者は命を見ることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。まあ、信じるというとか、御子を知るというのは頭で信じる、受け入れる、従うというのは生活そのもので、生涯かけてこの方の後についていくという意味合いがあるでしょうか。従うものは生涯その生き方をする、従わないものはその生き方をしない。もし従わないものは命を見る、まあ、命を見るというのはその永遠の命を味わうことができないようなもの、そればかりか神の怒りがその上にとどまるというんです。皆さん、私たちはイエス様にお出会いする前にイエス様を信じ受け入れ従うことをする前は神の怒りの対象だったんです。ところがこの神様の怒りを押し除くようにイエス様が救いの道を開いてくださった。イエス様がその怒りを一心に受け入れてくださった。ですからそのキリストに従わないならば神の怒りの支配はそのまま残りますよと言ってるんです。このような、長く話しました、このようなキリストを洗礼者ヨハネは29節で花婿だと言ってるんです。花婿であるキリストを引き合わせるのが花婿の替え添いにバプテスマ、ヨハネの使命であったと言ってる。それが彼にとって大きな喜びであり満足であったと29節、もう一度29節を読みますと、花婿を迎え、花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の替え添いには立って耳を傾け、花婿の声を聞いて大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされていると洗礼者ヨハネ、花婿の替え添いには、あ、ごめんなさい、そうですね、花婿の改造人は言うのですね。花嫁、キリスト様から失、キリスト様とから失われた存在で滅びに向かっている人との間に入って取り持ち、新しい交わりが、新しい北関係が始まるように見届けるのが花婿の改造人だ。花嫁のためにそうするのだと、私の使命はそこにあるのだと洗礼者ヨハネは言うんです。皆様の中で以前使っておった聖書を見ますと、この改造人のところは友人友となっています。友と友人と、まあ、日本語にしてもいいところなんですが、まあ、改造人として今の私たちはより分かりやすく翻訳したかと思いますが、改造人として花婿とともに最上の喜び、すなわちキリストの喜びをともに喜ぶものと私はされているのです。その友人です、改造人ですと洗礼者ヨハネは言うんですね。愛する皆さん、後にこのヨハネによる福音書の著者はこの時のことを思い出したんでありましょう。聖書をお持ちの方、次の箇所ところ開いてほしいんです。宣教師にも書いておきました。この同じヨハネによる福音書のですね、15章、ちょっと一気に15章までいきますが、同じ友という言葉が出てくる箇所があるんだ。15章の11節から17節を開いてくださいますでしょうか。読みますのでちょっと聞いてください。ヨハネによる福音書15章の11節から17節まで 新約聖書の194ページですね。おそらくこの使徒ヨハネはこの時の洗礼者ヨハネの言葉を思い起こしながら語ったであろうと言われます。読みますね。ちょっと長いですが、15章17節、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の戒めである。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもはやあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって願うなら、父が何でも与えてくださるように私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。主の弟子使徒ヨハネはこの御言葉を持って心に留めていたでしょう。キリストの友、あの洗礼者ヨハネが花婿の改造人だ、友だと言った、その友はキリスト様がお持ちの喜びを一緒に喜ぶんだと言ってる。いや、私は神様から選ばれ任命された者として愛するために、人々を愛するために、愛するために花嫁を花婿に紹介するために選ばれたのです。この朝もう一度私たちは洗礼者ヨハネと同じように、キリストの友としてキリスト様の喜びを共に喜ぶものとさせていただきましょう。戻りますが、3章29節はそのような意味合いがございますね。さて続いて見ていきましょう。ヨハネによる福音書の3章に戻ってください。30節です。あの方は必ず栄え、私は衰えると言いました。実はこの22節以降言いますと、この洗礼者ヨハネとバプテスマ、洗礼を授けていたんですね。イエス様の一行もそうだった。どうも4章に入りますと、イエス様はご自身じゃなくてイエス様のお弟子さんたちが洗礼を授けていた。清めのことについても語っておられた。多くの人々がみんな洗礼者ヨハネからイエス様の方に行ってしまう。大きな波がぐーっと押し寄せてきて、今までのバプテスマのヨハネと一緒にいた来た者がイエス様の方についていく。バプテスマの、ごめんなさい、洗礼者ヨハネの一緒にいた者、弟子たちは切ない思いしたんだろうなと思います。それが苛立ちとなり、それが膨れ上がって、まあ、ある種の嫉妬心が起こったのでしょう。26節なんか読むとそうですね。ちょっと読んでいきましょうか。26節、弟子たちはヨハネのもとに来ていった。これは洗礼者ヨハネと一緒に歩んだ人ですね。先生、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人がバプテスマを授けています。みんながあの人の方へ行っています。まあ、人気はどんどんどんどん向こうへ行ったという。それに対して今日の中心聖句としました洗礼者ヨハネは30節、ご覧ください。あの方は必ず栄え、私は衰える。必ずとある。私たちが今用いている聖書は必ずとあります。前の前に用いた口語訳も必ず。去年の12月末まで用いた新教訳は、あの方は栄え、私は衰えなければならないというふうに言われます。だから必ず両方とも合わせたらいいと思うんです。キリストは栄える、輝きはどんどんどんどん増していく。ところが私は衰える、輝きが減っていくべきだと言って、必ず洗礼者のような徹底して神様からいただいた使命に生きたんです。その使命に忠実に 歩んだんです。キリスト様のためにもう燃え尽きてもいいというような感じです。自分は衰えていく、それを喜びとする生き方だ。私は清めの生涯というのはこういうところに現れると思っています。ですね、ちょっと申し上げておきましょう。先々回申し上げたんですが、このヨハネによる福音書の3章の中にねばならないが3箇所出てくるんです。お見送りしてくださいますか。聖書をお持ちの方、3章の3節5節、7節には、新たに生まれなければ神の国を見ることができない、新たに生まれなければ神の国に入れない、これもねばならない、必須だという。そのためにはこれも先生から申し上げたと思うんですが、3章の14節に、人の子は挙げられなければならない、ねばならない。人の子というのはイエス様です。挙げられなければならないと、十字架におかかりにならなければならない。人が新しく生まれて神の国を見る、神の国に入るには、人の子であるイエス様が十字架に挙げられねばならない。そうでないと私たちの救いはないです。そしてその救いに預かったものは、この洗礼者ヨハネと同じように、今日の3節です、あの方イエス・キリストは必ず栄え、私は衰えねばならない。この2つの英語で言えばマストですね。これは伝道者だけのことだろうか、教会の特別熱心な人だけのことだろうか、いや、キリストの友とされている私たち一人一人の生きがいであり生き方なんです。今日この礼拝に、またホームページで一緒に礼拝を捧げていらっしゃる皆さんも、これが私の生きがいだ、これが私たちが心すべきことだ。キリストの友として、その衰えるっていうのはあんまり言われなくても、私でしたらもうだんだん記憶も衰えてきました。自慢話になりませんが、そりゃそうだな、毛も薄くなってきたな、まあ衰えてきた、そういう意味での衰えじゃなくて、確かに年とともにそういう衰え部分があるんですが、でも私たちはどんなに年を重ねても衰えることを願う人はいないと思う。自分が栄えることを喜びとします。そのために努力をしません。しかしうっかりしますと、私たちがイエス・キリストを信ずる信仰、またイエス・キリスト者であることも、自分のが栄えることのための手段としていないだろうかということを問いかけられる。どうぞこの朝確認したいと思います。自分が輝くことが衰え、キリスト様が輝くならば、自分の栄光を求める必要はない。なぜならばイエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命を得て、その永遠の命によって覆われているんです。私たちは支配されている。そうしてくださるのはキリストですから、キリスト様の栄光が輝いたり、少しく勇気を持って語ります。教団の70周年誌が何度も紹介しますが、神戸中央教会の紹介は バイブルハウスに紹介された文章、より詳しいですけれども、非常に公平に書いてあるなと思うんです。前の話をすることは許してほしいんですが、私が以前お伝えした2つの教会のところには、なんとですね、川原崎の名前がなんかこう目立つように書いてある。ちっちゃい声で言いますが、私はそれを読んだときに、そうだそうだと思った。その後、あんた何を願ってんだ、あなたが栄えて何が意味があるのだ、あなたの名前は消えた方がいいのだ、キリスト様ご自身が輝いてるか、非常に私は牧師として探られました。正直な気持ちです。自らは後ろに下がっていればいいんじゃないか。これは私の場合です。皆さんいかがでしょうか。もう永遠の命によって覆われている、それを得ているならばこそ、それをしてくださったキリスト様が輝いている。教会の歴史を大雑把ですがこう学んでいきますとですね、教会が衰えて堕落するときなんです。人数が多い少ないじゃないです。 衰えていく時というのはですね、キリスト様のことを忘れて自分たちのことのみを考えてしまう時、大体教会は衰えていきます。逆に、ああイエス様から私たちの信仰をいつも神聖にしていただいて、豊かな霊的な命を受けているのは自分のことよりもキリスト様のことをよく深く考え、キリスト様が輝くようにしている時に大体教会は祝福されます。今どうなんだろうかと思う時があります。確かにコロナ禍の中にありますが、どうなんだろうか。愛する皆さん、あの方は必ず栄え、私は衰えるべきだ。これは特別な人の言葉じゃない、キリストの友とされた私たち人としてのことです。どうぞキリスト様の栄光と輝きが増し続ける私たち一人一人でありますように、そして教会でありますように、この時代この時にそのことを祈り願い、ご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。主よ、あなたこそ私たちの救い主、主の主、王の王、癒し主でいらっしゃいます。あなたを信じることはもちろん、日々に従って生きる者として今も後も永遠までも主と共に生きる者としてください。あなたのみが崇められ、輝き増し加えられるために、私たちをそれぞれの持ち場立場において生かし用いてください。キリスト様を誇りとすることを喜びとします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にその場所を祈りの場とさせていただきましょう。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご着席のままで、賛美は賛美歌522番、キリストには変えられません。522番を声を出さないで歌詞を味わいます。 礼拝の感謝と献金のお祈りを谷口さんに捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日のこの礼拝を感謝いたします。キリストには変えられませんとメッセージを取り継いでいただきました。キリストを受け入れる者は揺るぎないものとされます。また信じる者は永遠に神の前に神の命をいただいたものとされます。どうぞ私たち一人一人がそれに進むものでありますように、受け入れるものでありますように、神様今一度導いてくださいますことをお願いいたします。コロナウイルスの影響はまだまだ続いております。私たちは本当にこの不安の中、戸惑いの中、困難の中におります。神様、どうぞあなたに従っていけるものとしてくださいますように、またあなたと共にこの道を歩むことができますように、導いてくださいますこともお願いいたします。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。また様々な形で礼拝を持たれている方、それぞれの方共に礼拝を持つものでありますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。御声へ賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。御声の後祝祷をいたします。皆様お立ちくださいませ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。